皆さん、こんにちは。前田です。今日は江藤由香さんとお話を今からして録音していきます。江藤さん、どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今度、ティーズでセミナーをすることになりまして、で、まずは、この人が何なのか、誰なのか、何者なのか、これを世の中に紹介したいなと思ったので、今日はティーズに来てもらいました。僕も実は江藤さんのことをそれほどよく知ってるってことでもないので、
そうですね、でもアルクで入れ替わりなんですよ。
え、何年？
私2005年入社。
え、僕97年だ
よ。え、卒業は
95年。
あれ
あ、違う違う、卒業ってのは何？学校？アルク？
アルク辞めたのっていつ
ですか？あ、それは2007年の、あ、そういう意味で入れ替わり
ですね。そうです。
あ、じゃあ2年ぐらいしか被ってないのか。
あれ、被ってます？むしろ。
うん、被って
ない認識だったんですよね。
え、だって2005年でしょ？
はい、私2005年に。
2005年で部門は？
キッズ。
あー、そっかそっか。じゃあ、被ってはいるけど、関わりがほぼなかったっ
ていう。いや、違うんですよ。私の入社の、私もですけど、私の、歓迎会に前田さんがいて、
あ、
歓迎されなかったんですよ、私は。
いや、つまり、重なってはいるってことでしょ。
そう。
それもしかして下北沢？
そうです。
あそこか。はいはいはい。分かった。
綺麗な女性が道のど真ん中で寝て、酔っ払って寝てしまって、私はとんでもない会社に入ったなって思ったんですけど、その時が最初の出会いだと思いますね。
そっか。じゃあ、それがじゃあ2005年？
はい。
じゃあそこから2年後か3年後ぐらいに僕は離れてるので、だから、ほんの少しだけ被ってたってことですね。
はい。
で、まあ、その後何やかんやありまして、まあいいや、その辺はじゃあ全部飛ばしましょう。まあ、僕が知っている江藤さんは、適当にいくつかキーワードを挙げるとですね、まず英語がすごい上手なんですけど、その上手な理由として、そもそも日本で育ってないっていうことがある。学校がほとんどアメリカらしいということですね。これ後でいっぱい聞きたいと思います。
はい。
うん、それから、楽天でお仕事されていたんで、なんか英語を楽天がこう推進して社員全員英語だっていうあの時代にちょうどその中でプロジェクトを進めていたっていうそういう印象を持っています。
その通りです。
それ正しいですよね。
はい。
だからおそらく今この音声聞いてる人はもうほぼ全員が楽天が衝撃的な発表をしてガツガツ英語教育やってたことは知ってるはずなんですけど、その内側で実際に進めていたわけですよね。
はい。
うん、まあその辺ちょっと知りたいので、まずは生まれてから学校出るまでどこで何してたのか教えてください。
そうですね。日本で生まれまして、で父が、どうしてもアメリカに行きたいと、で私が生まれた後にどうやら私を残し、出産したばかりの母を残しアメリカで仕事を探すと飛び出ていったらしく。で、仕事を見つけたから呼び寄せようっていうことで、母と1歳になったばかりの私が、向こうに、まあ、父が呼び寄せたという感じで、何の記憶もなく私は気づいたらアメリカにいました。
そんな人がいるんだ。
普通はですね、商社とかで、皆さんまだあの時代は商社マンとして行くんですけど、実はうちの父商社マンなんですけど、超高学歴ではないんですよ。もちろん大学出てるんですけど、同期とかは、まあ、それこそエリートっぽい人たちはみんな高学歴だと感じたっていう話をお前していて、で、これもしかして自分にチャンス回ってこないんじゃないかって思って、だったら自分で行っちゃえ、自分で考えて自分で動けみたいな、そういうアクティブな発想で行って自分で仕事を見つけてきて、で、ビザをちゃんと取って、家族ビザとして、取ってっていう感じですね。で、今も父はだからアメリカでのビジネスを立ち上げて、もう、とっくに70過ぎてますけど、日本と行ったり来たりしながらまだ現役です。
へえ、アメリカで暮らしてるってこと？
そうです。家、実家まだアメリカにあります。
あ、そうなんだ。
はい。 そうなんです。
実家、あ、じゃあ江藤さんにとっての実家ってのはアメリカ？
そうです。だから里帰り出産はアメリカです。
へ
え。ということで、うちの子供たちはアメリカ生まれで、アメリカ国籍も持っています。
へえ。じゃあ1歳から、その後、何年間アメリカですか？
ですね、9歳の時にうちの母親が若干体調悪くしまして、今元気ですけど、で、日本で、まあ、過ごしたい、治したいということで、
はい、
で、日本に子供を連れて帰りますということで、
うん、
私も一緒に日本に戻りまして、で、まあ、小学校から日本の学校でっていう形になるわけですけれども、当然ながらいろいろと帰国子女なので、まあ、合わない面がいっぱいあって、で、私はどうしてもアメリカに戻りたいと。で、父は行ったり来たりしていたので、まあ、ね、アメリカにいない間に誰が面倒を見るんだってなっちゃうので、ちょっと、もうちょっと大きくなるまで我慢しなさいということで、で、15歳になって、やっとアメリカの寮のある学校、高校に戻って、で、アメリカです、そこから。
じゃあ、9歳からの、5、6年間。
そう、15歳までですね。
が日本で。
日本です。
で、また15歳以降、アメリカと。
はい。
なるほど。じゃあ、まあ、日本の学校のシステムで言うと、小学校の4年生ぐらいから、はい、中3出るまで。
中3の夏にもうアメリカに、向こうの9月から行っているので、
うんうん、
1学期だけですね。中3、1学期終わって、友達にさようならと。
なるほど。東京ですか、それは。
埼玉の私立の学校に行っていたんですけれども、
はい、
まあ、英語の授業が比較的あると言われていて、そこをうちの母が選んでくれた学校なんですけれども、
うん、
まあ、やっぱり日本の学校なので、なんか私が発言すると黙ってなさいって言われますし、あとですね、そもそも最初の日に私喧嘩しちゃったんですよね。男の子たちに制服が間に合ってなかったから、私は他のこう、まあ、学校っぽい制服じゃない服を着ていったんですよ。で、そしたら男の子たちが、いけないんだみたいな、こうね、お前何やってんだよみたいなのがこう来て、で、私も日本語もちろんできましたけど、なんかだんだんイライラして、まず英語で多分罵倒して手を出しちゃったんですよね、男の子たちに。で、男の子が泣くみたいなことが起きまして、で、もう最初からもう目つけられて大変なことになって、っていうスタートをすごく覚えてますね。あと学校の、プロミスリングっていうんですかね、今ミサンガか、日本で、あの、うん、腕に友達が作ってくれるフレンドシップブレスレットってアメリカでは言うんですけど、なんかこう、はい、お別れが来てしまう時に、その手作りのこう紐とかで作ったブレスレットが切れる頃にはまた会えるよとか、願いが叶うよみたいなものを作ってくれていて、友達が何人かで、それをしていっちゃってたんですよ。で、当然校則があるから、もう、あの、有無を言わさず先生に切られて、その先生の名前もまだ覚えてますけど、で、あの、すごいショックだったんですよね。なので、まあ、速攻アメリカの学校に戻りたいっていうことを言い始めて、やっと15歳で戻れたっていう感じです。
なるほど。じゃあ、また、アメリカのロサンゼルスでしたっけ？
そうです。はい。
で、高校、大学。
はい。
で、大学は、これもロサンゼルスですか？
そうです。あの、ロサンゼルス郡に入りますけれども、ちょっと郊外ですね。ロサンゼルスの、あの、中でも、比較的内陸部、海沿いではなく、ちょっと東に行った方にあるクレアモントという小さな学校、本当に大学の町みたいな感じのところで、高校も大学もそこで過ごしました。
あの、今、あるホームページを見てまして、
はい、
そのクレアモントの学校が、今見たらピーター・ドラッカー氏の、いた学校って書いてありますよね。
あ、そうですね。院の方が、あの、ドラッカースクール・オブ・マネージメントというドラッカー先生の、もちろん立てられたというか、最初から先生がいらして、で、私はですね、院の授業も学部生も受けられたので、一つ授業を受けていまして、土曜日に授業をやっていて、その時でも90歳先生超えられていて、で、車椅子で入ってくるんですけど、授業の時間だけは経って、午前9時から12時とかの3時間の授業を普通にまだこなしてらした 元気な、ま、
つまりドラッカーさんの授業を受けていたと、
ね、受けました一つだけですけど、はい、
ピーター・ドラッカーといえば名前だけは知ってる人多分すごく多いと思うんですけどいわゆる模試ドラ
ッカーそうですそうです
あれが大学でしたそれの
あのドラッカー先生
マーケティングですか？
そうですね、まあ、彼は、うん、マーケティング、うん、組織理論が多分一番強いんじゃないかなと思いますけれども、はあはあ、はい、
でそれがじゃ あ大学4年間ですかね。
そうです、大学の、うん、4年間と、まあ、ただ私台湾にも留学してまして。
台湾
台湾にも行ってるんですよ。
知らなかった。
なので、中国語も多少できます。
あ、そうなんですか。
はい、
それはこのクレアモントの学校に在学してる時に台湾に行ったんですか？
そうです、交換留学のプログラムが実は台湾とはなかったんですけど、私の中国語の先生が結構いろいろと心配してくださる先生で、日本人なので、交換留学プログラムのある、北京と、南京は場合によってはいい思いをしないかもしれないっていうような忠告をしてくれて、で自力で台湾大学と、まあ、提携してもらうような交渉をして、私は台湾に行くことにして、で学校で単位認めてもらってっていうのを自分でちょっと突破して、はい、そんなようなことをしました。
じゃあそれは、なんで台湾にしたんですか？例えば中国語がもともとできてたとか。
全くできない、全く大学になってから初めて、いや実は高校ですごい苦労したんですよ。英語が、まあ、できないことで苦労していて、できないっていうのはその次元が多分イメージが湧かないと思うんですけれども、私の行ったのは進学校なので、みんなハーバード行け、みんなイェール行けみたいなところなので、私の英語力は小4で止まってるわけですよね日本で全然何もやっていないので。
あ、そっか。
で維持してたとしても所詮小4の語学力で、そんないい学校入れるわけないだろうみたいなところで、結構学校からは目をつけられていたので、外国語を受けなくてはいけなかったんですけれども、
はい、
フランス語かスペイン語っていうのを高校で受けなくてはいけなかったのが免除だったんですね。でとにかく国語やれと。で私はやたら国語の授業いっぱい取らされて、なんとかしなさいっていうことだったので、外国語やりたかったけどできなくて、でやっと大学に入って、で見回してみたら、みんなすごいフランス語とかスペイン語できるので、元からこの人たちとやってたら私はもう絶対無理だと思って、すぐ置いてかれると思って、自分である程度こう、まあ、初めての言葉だとしても強みとなりそうなのは何だろうって思ったら、あ、漢字だってなって、
なるほどなるほど、
で中国を選び、もう台湾に行きますという感じですね。
台湾にいた期間はどれくらいですか？
まあ、学校で言う1年間なので、実際には7、8ヶ月ぐらい。それも提携されてないので、自分で全部開拓をして、
はい、
家借りるところから自分でっていう感じでした。面白かったです。
じゃあ一応日本とアメリカの学校両方とも、まあ大半もそうですけれど、
はい、
体験しているってことなんで、
はい、
まあ日本で英語の勉強をずっとやってると、時々こう文化の違いとか教育の違いとかコミュニケーションスタイルの違いなんかにこう偉い先生が書いてくれて、そういったものに気づくことってやっぱあるんですね。そういう情報が果たして本当なのかっていうのは自分が体験してないからちょっと分かんないじゃないですか、
うんうん、
なのでちょっと聞いてみたいんですけど、例えば日本の学校教育で、まあ、典型的なスタイルっていうのは、先生が話す、生徒はみんな黙って聞く、で何か発表をするとか対決するとか、そういったことはほとんどないてか、むしろやってはいけないって感じなんですよね、
うん、
で一方アメリカでは全くそうではないとよく聞くんですけど、
はい、
これ実際体験した江藤さんからするとどう思いますか？
いや、まず小4の授業で例えば算数とかで先生が何か解き方を見せてくれて、私は違う解き方を知っているからこれでいきたいっていうのは、コテンパに怒られるわけですよね。違うことをやっていくと。で、テストの点数もなんか三角とかつけられるんですよ。どう考えても丸だと思うけど。
今言ってるのは日本の話です
ね。日本です、日本です。はい、別の考え方とか先生と違うことやっちゃうと罰になるっていうのは、もう最初から、そこがもう嫌で、 アメリカの学校に戻りたいってずっと言ってたので。
あ、そっか、先にアメリカを経験してるから。
はい。
で、日本で、まあ、今言ったようなことを体験して、はい、なんじゃこりゃってなったわけですね。
そうですね。だって、合ってるんですもん。うん、って自分では思ってるんですよ。10歳ながらに、いや、私正しいもんって思っているので、なんでこれで三角なのとか、なんで×なのとか、うん、先生が違うこと言ったから私はこういう意見をしたのに、超怒られたとか っていうことですよね。うん、で、まあ、だから態度っていう点数がいつも低くて、で、私の行ってた学校は、中間期末のテストの点数を中学校で全部張り出してたんですね、順位表で。
うん、
だから学年で、例えば2番だった今回はって分かってるのに、成績受け取ると4とかなんですよ。で、あれこれ上位 5% 5ってなってるよね、ここの決まり上ってなると、いや、態度が悪いから全部減点してますとか言われるんですよ。でも意味わからなくて、あ、早くアメリカの学校行きたいなと思ってました。
じゃあ、つまりアメリカにおいてはそういったことが許容されるってことですか、
ね、許容どころか喋んない子っていうか自分で考えているという素振りを見せない子は成績が低いですね。
じゃあ、例えば、先生の言ったことに対して疑問とか質問とかがあった場合にはそれをちゃんと言うことが当たり前なんですかね、
はい、そうです。で、大体オフィスアワーっていうのを先生たちは、設けていて、そもそももう中学校ぐらいから選択授業になるので自分の、まあ、ホームルーム的なものあるんですけれども、自分の友達とは時間割が違うっていうことは普通で、で、いろんな授業を自分のレベルに合わせて受けに行くんですよね。で、その先生たちが大体放課後、オフィスアワーっていうのをやっていて、週に数回とか、この時間に来ればいつでも質問しに来ていいよっていうのがあって、やっぱり質問しに行ってると成績上がるんですよ。で、それは本当にその質問をしたことで疑問が解消したっていうことはあるんですが、それに加えて、やっぱりこう努力点みたいなものが絶対に入ってくるので、はい。文化は違うと思います。
なるほど。あと周りを見て周りと同じようなことをしようとするのが多分日本人の気質だと思うんですけど、一方でアメリカだと同じだからいいではなくて、なるべく人と違うことをするとか目立ったことをするとか、
うんうん、
そういったことが奨励されている、そういうなんか印象を持ってるんですけど、まあ、そういうものなんですか、
うん、そうですね。というか、そもそも私ずっと私立なんですよね。その父親が先ほどお伝えしたように、多分自分が、まあ、いわゆるトップ校、エリート校に行ってなかったことによって、多分得たい人生を得られなかったと今は思ってないと思いますけど、
うん、
って思った瞬間が多分あったので、すごく教育だけは投資しようっていう、まあ、信念みたいなものが強くて、で、ずっと私立なんですけれども、飛び級というか、教科による飛び級っていうものを私立とかだとよくやっているんですね。公立だと丸ごと学年を飛び越えていくっていう飛び級が多いと思うんですけれども、例えばこの子は算数が得意だから今1年生だけれども算数だけ4年生とやらせようとか、
あ、
この子はすごく国語書くセンスがあるからこの子は 1年生だけど3年生の授業に国語だけ入れようとか、そういうのがあるので、その誰々ちゃんが今いないって、ああ、あの子これ得意だもんねみたいな会話はすごく普通で、日本とかだと逆にこう一人いないと、え、なんでいないの、なんでどうしたのどうしたのみたいになると思うんですけど、全然ないです、そういうのは。ですし、やっぱりあと表彰制度みたいのも多いので、なんかいろいろと表彰されている子たちがいっぱいいて、で、その一つ一つにおいてみんなこう秀でてるところがあると思うんですけれども、まあ、なんて言うんでしょう、みんな当たり前だよね、みんなバランス良くないの当たり前だよねみたいな発想なので。
なるほどね。うん、以前ロバート・ヒルキー氏と話をした時に彼が面白いことを言っていて、で、まあ、彼の言葉だからどこまでどういうデータに基づいてるか詳しくは知らないんだけれども、こういうことを言ったのね。幼稚園か小学校の先生が子供たちに期待すること。これがアメリカと日本で大きな差があると。日本とアメリカ、そうだな。じゃあアメリカから先に言うと、アメリカが、で、先生が子供に期待することとして、自分の言いたいこと、言うべきことを人に伝えることができる。 理解させることができる、うんうんうん、そういう、力を身につけてほしいと、
うん
うん、これは別に違和感ないですか？
全くないです。私実は小中高のカリフォルニア州の教員免許を持っていまして、まあ、教員資格っていうんですかね、向こうは免許っていうか、まあ、明日から私学校で働きたいと思ったら一応働ける状態の資格は取っているんですけれども、その時に必須じゃないんですけれども、やっぱりいろんな学校を見に行ったりとか、するといいなと思って、私は学校とかを見に行ったり、あとバイトとしてそもそも高校と大学の時はクレアモントの中にある学区に雇われていて、駐在員のお子さんの支援をしていたんですね。近くに大きな工場とかがあって、で日本人がよく来るので、でそういうサポートをしていて、やっぱり一番最初に教えるのが Use your words、 察する、誰かに助けてほしいっていうのを察するなんて、そんなのをなんか 相手に押し付けちゃいけないよっていう、まず自分でヘルプが必要な時は言わなきゃいけないし、言葉ってそのためにあるんだよねって、思いを伝えるためにあるんだよねっていうのがまず大前提ですね。
なるほど。自分の言葉を使いなさい、
うん、
そういう教え、
はい、
でロバートによるとですね、それがまあアメリカの先生が願っていることで、一方日本の先生が願っていることもあると。それは何だと思います？
多分私の一番苦手な、ずっとじっとして聞いてなさいですよね。
そう、人の言うことをちゃんと聞きなさいと、聞いて理解する。だからもし理解できないことがあった時にはあなたが悪いんだと、そういう教えなんですよね、うんうんうん、でこれも両方とも体験した江藤さんとしては両方分かりますよね。
分かりますし、あと今先生っていう仕事をすると、日本で教えるのって本当楽だなって思います。結局先生であるだけでリスペクトを得られるんですよね。
それがデフォルトです
よね。、うん、そんなことないですからね、アメリカで教えてるときは。はい、
今2つの対照的な考え方を話しましたけど、おそらくそれが授業にも現れてるんじゃないかなって感じるんですよ、
うんうん
うん、例えば日本だったら先生が喋る、生徒は聞く、うんうん、まあ、それが当たり前であって、うん、指名されたら生徒も初めて発言権を得て、
はい、
で喋ると。でアメリカだったとやっぱ違うんですね、スタイルは。
じっと先生の話を聞いていてもらおうとなんて先生は多分思っていなくて、カリキュラムの組み方自体にもそれはすごく反映されていて、特に小学校だと30分ごとぐらいに、例えば机の時間、地面に座る時間、なんかどっかの隅っこに行ってなんか活動する時間みたいな、こうよく、日本でもこう生と同の時間をしっかり作りましょうみたいなことを言うんだと思うんですけれども、それがデフォルトで、日本って普通に平気で6時間授業、うん、6時間授業を毎日机に座ってやってますよね、はい、
もう、そうですね、
あれすごいと思って、子供たちよく座ってるなっていう印象ですね。
なんかアメリカだと文字通り机に座ってそうです。
そうそうそう。そうですよ。だから普通に、だって中学校ぐらいから朝ごはん持ち込みでみんなボリボリ食べながら何かを。先生が話してる。まあ、先生もコーヒー飲みながらやりますしね、授業。だからそもそも対話なんですよ、授業は。
うん、
こう一緒にその場にいて話をしながら、ディスカッションをしながら、何かを感じ取って学び取って、かつ自分の意見にそれを変えていくっていう時間であり、一方的に先生がこう何かを伝えるっていう知識の伝達ではないから、多分みんなで朝ごはん食べながらでも成立するんですよね。
この前お話聞いた時に、確かなんかぬいぐるみか何かの話してましたよね。
ああ、ショー&テルみたいなの。
うん、そうそう、あれ、はい、もうちょっと教えてくれませんか？何が起きてるのか。
ですね。そう、私、今、小学校の、小学生の、授業も、私の教室でやっていて、で、その一人の子がインターンに行き始めたんですよ。インターナショナルスクール。
はい、
で、保護者の方から、なんかぬいぐるみ持って帰ってきたんですけど、これどうしたらいいんですかねって言われて、いや、この何々ちゃんと、 一晩どう過ごすのかをちゃんとこの子が翌日発表することになるから別に普通に生活してていいですと。何々ちゃんがこのぬいぐるみのなんとかくんに対してどう思うのか、例えば夜ご飯を一緒に食べようって言って隣に座らせてあげたとか、もうなんかそういうなんかの活動をちょっと支援してあげるとか、まあ声掛けをしてなんかお風呂の間、じゃあその子、クマちゃんには外で待ってもらうのか、なんかこう、そんなことさえ、声掛けだけしとけば大丈夫ですよっていう伝えたんですね。で、お母さんこれ何の授業ですかと、何なんですかこれはという疑問を持たれてたんですけど、これよくやってることで、過去形で、あたかも聞いている人がその情景を思い出せるように、時系列に沿って、こういうことを一緒にしましたっていう説明をする練習の一つとして、翌日発表させられている。で、まあ単にそれを作文だと、まあ、みんなつまんないので、持ち回りでというか、まあ日直がそのクマちゃんを持ち帰って、昨日はこの子はこうやって過ごしたんですよっていう発表をみんな順々にしていくっていう活動、国語の授業と関連してるんですよっていう話をしたんですけど、まあそういうことを普通にやりますね。
なるほど。ってことはその子は翌日、みんなの前で、
はい、
みんなの前で昨日このクマちゃんと一緒に、ご飯食べましたとか、
うんうん、
でこういうことを感じましたとか、うん、そういったことをしゃべる。
そうです。
あ、じゃあその1対他でしゃ、1対他ですよね。
はい。
でしゃべるっていうのはアメリカでは結構当たり前のようにやらされるわけですか。
うん、普通ですね。うん、
それがあれでしょ、1年間だけとかじゃなくて何年も続くん
ですか。もうずっとずっとです。本当生涯ですよね。
じゃあまあ小学生だったら多分クマちゃんだろうけど、うんうん、それがクマじゃなくて、うん、私の目標とか、
うん、そうですね、
今の経済活動についてとか、
うんうん、
テーマが変わるだけで。
そうです。うん。大学の入試の問題を見てると分かりますよね。入試の論文、小論文って日本で言うんですかね。自分が将来何をしたいかとか、基本的に自分から学生、他の学生に伝えることができるもの。まあ、だからあなた方のコミュニティを私はこういうことを伝えることで、より充実したコミュニティにしますよとか、
うん、
そういう自己アピールとかを大学に入るためのエッセイで書かなくてはいけないので、進学校育ちとかだと、もう元からそこを見据えて先生たちは指導しているので、いかに言葉だけで考えとか、その人の魅力を伝えることができるかっていう、その能力を育てなくてはいけないっていうのが先生の任務みたいになってます。
真逆ですね。
そうですね。だから潰されるんですよね。うん、帰国子女とか日本に帰ってきちゃうと。
潰される。
もう黙ってなさいっていう感じですよね。
あ、まあでも日本の学校の現場ではあんまりそういうことをやる機会がないけれども、ただ今これを聞いている人はまあほぼ 100% 社会人、特に会社員も多いですけれど、日本でも会社員の生活が始まると人前で何か喋るとか何かを発表するってのはむしろできた方がいいというか、やんなきゃいけない技能じゃないですか。
うん、もちろんです。ただ、まあ、社風とかもあると思うんですけれども、それをいかに、みんながいるところでやるかどうかっていうのが日本文化のこう、
ね、そうですね、うん、
もしかしたらちょっと誰かとランチ行ってそこで根回ししておいて、一対他の会議ではその人が味方についてくれていてみたいなことが起きる会社もあると思います。ただ多くのこうグローバルビジネスっていう形でやっているところは、プレゼンみたいなことを会議でやって、そこで承認を得てとかいう内勤の人たちはそんな生活をしていると思いますし、外に出て営業をしている人たちは当然人の気持ちを動かすような、
うん、
そういうプレゼンテーションとか会議とかでの発言をしなくてはいけないわけなので、伝えていくっていうことは当然日本語であっても英語であっても社会人になった方がそれが仕事ができるっていう、こう価値みたいなところになってくると思います、
は
い
は
い、
だから学校で全く少なくとも授業で習わなかった技能が急に求められるわけですね。
そうですね、う
ん、だからまあもともとその個人差はあるから上手な人と下手な人は当然あると思いますけども、うんうん、でもまあおそらくアメリカなどのように子供の時から訓練されていれば自然とその平均的なレベルが上がる、日本に比べればでしょうし、
うんうん、はい、
つまりスキルだから練習すれば上手になるんですよね。
もちろんです。はい、うん、今高校で日本の高校で特色を持って、まあ、例えばプレゼンテーションとか発表とかスピーチ大会にうちの学生は出るんですとか、そういうのを売りにしている学校もたくさん出てきていて、うん、で私が持っている大学の授業の学生も何人かそういう高校、特殊な、まあ、特殊なではないのかもしれないですけれども、まあ、人の前で喋ることっていうのを結構やらされている子たちが大学に来ていて、でその子たちの発表は本当に上手なんですね。だからやっぱりこう日本人だからっていうことではなく、単純に練習をあまりしてこなかった人だからっていうので苦手意識を持っているのかなと最近感じています。
うん、日本とアメリカは今強引に比べれているだけで、まあ、違うのは違うんですけど、まあ、だからといってアメリカ人全員がプレゼンが上手で日本人全員が下手だってわけではもちろんなくて、場数を踏んでるのはまあアメリカの人たち、その中でも上手い下手ってのはあるわけですよね。
あります。だから英語のサイト見ていただくと、パブリックスピーチとか、あとはプレゼンテーションストラテジーとか、そんなキーワードを探すと、ネイティブのプレゼン苦手って思ってる人たちが行く学校みたいなところもいっぱいあるんですよ、セミナーみたいな。
なるほど、なるほど。じゃあ学校教育においては、その、ね、人前で何かを話すっていうことに注目して、お聞きしましたけれども、日本人が英語を勉強する、または英語で仕事をする際にも、その人前で発表する、プレゼンするっていうのは、ものすごく大事だし、江藤さんは今は、教える仕事もやってるじゃないですか。
はい、
そこはそれは今そういうプレゼン発表も教えてるんですよね。
発表が多いですね。まあ、企業研修のニーズで多いのがやっぱりプレゼンテーションになりがち で、その一番の理由が、まあ、営業なり、カンファレンスで発表してきてその会社のことを知ってもらうっていう目的だったり、こう何らかの発信をしていかなくてはいけない人たちっていう、そういう人たちに企業は投資をし研修を受けてもらうっていう傾向があるの で、そうするとやっぱり必要なのはプレゼンテーションスキルだったりするんですよね。会話はその人たちは当然ある程度はできていて、会話はできるのになんかこう営業でいつもコンペで負けちゃうとか、あとはカンファレンスでなんか誰も来てくれない、まあ、来てくれないだけだったらまだしも途中で出て行かれちゃったとかいう話を聞いたこともあって、カンファレンスって自由自在にみんな動けるのでやっぱりショックを受けるんですよね。聞いてた人が出てっちゃうと、
自分が発表してる時に
そうですそうです、
お客さんっていうかそのリスナーの一人が出ていく、
うん、一人どころか数人だから面白くないって思われたなっていうのが分かっちゃうので、まあ、そういう人たちがなんとか来年はもっと人に来てほしいし最後まで聞いてほしいんですっていうような、そういう目標を立てて出したりします。
さっき大学までの話をお聞きしましたけども、その後はかいつまんで、その後何が起きたかっていうのを教えてもらっていいですか。学校アメリカで卒業して、
はい、してテロがありまして、
はい、
なのでちょっとアメリカの情勢はいまいちな感じだったので日本で就職することになりまして、最初コンサルティング会社で、まあ、外資のコンサルティングファームで、普通にコンサルタントとしてキャリアをスタートしていますので、当然たくさんプレゼンテーションさせられて、しかも英語ができるので、もう今だから言っていいと思うんですけれども、ゴンさんの時代なんですよ、ちょうどそこ日産の、
はいはいはい、
であれ当然ある日突然全部英語になったわけで、
そうですね、
がっつり私みたいな人が入らないといろんなことを英語化しなくてはいけなかったりとかしたので、
あ、その社員のために、
社員のためにというかプロジェクト経営改革のための全ての情報とかが、
はいはい
はい、まず英語で全部プレゼンとか意思決定のための会議とか、
うん、
で英語できる人が招集されまして、でそういうプロジェクトとかに入って、まあ、英語でもちろん仕事をしていたっていう、英語で実務経験があるっていうのは結構英語の先生の中では少ないのかなって。
つまり日本で就職してたけれども、うん、はいはい、仕事は英語でやってたんですか。
そうですね、英語もですけど、うん、英語でも、
うん、両方、
そうです、東銀座の建物内で、
はい
、はい、
へえ、なるほど。何年間ぐらいですかそこは。
それでも1年ぐらいですかね。私はそう、そもそもこれも日米の差だと思うんですけれども、アメリカって配属 の、 部門が決まった上で入社を決めるんですよ。
ああ、そうですよね。
で、私は元から人に興味が、まあ、人材育成っていうところに興味があって、だから HR 系のコンサルタントになりたかったんですね、
うん、
なんですけど、日本で就職をし、とにかく英語ができる人は英語のプロジェクトみたいな、そういう発想で決められちゃうので、配属が全くもって興味のない自動車とかメーカーとか私自動車車持ってないですし全く興味ないんですよ興味ないで、しかもサプライチェーンマネージメント物流ですよね。
それが SCM。
そうです、そうです。全くもって人じゃないですよね、物を動かしてるので興味がなさすぎてっていうのがあって、でやっぱり日米の差っていうところで、当然マネージャーに、私元から人事やりたくて入ってるんですけどって言ったら、このね、石の上にも3年っていうのが使われてるの初めて聞きました石の上にも3年って言うんだよ日本ではとか言われて3年ぐらいは我慢しろと。で、私がその時思ったのは、いや3年なんて人生無駄にね、したくないよってなってで、研修とかそういうもっと人と関わる仕事がしたいなっていう、まあ、強い思いがあり、
はい、
で、会社辞めますと。で、次決まってないのに辞めてどうすんのみたいなことを散々言われたんですけど、UCLA 行きますみたいな感じで、辞めてすぐに UCLA の、エクステンションセンターって日本でも今ありますよね。障害学習センターとか言われますかね。うん、そういうところで、資格としての、資格というか、まあ、教員、一般的な教員免許を持ってるような人が、外国語として英語を教えるっていう、まあ、追加で取るようなコースを受けたんですよ。で、それが本当に好きだったら、この英語の研修の分野に行こうって決めて、で、それを半年ぐらいで卒業したんですかね。で、その卒業するタイミングらへんで、まだそこ終わってなくて、一部オンラインでやったので、一部オンラインの授業とかが残ってる状態で、実はちょっと、大学の先輩のベンチャー企業のお手伝いを、まあ、ちょっとしたりしていて、で、それ、
それはアメリカの話
です。日本なんです、それも。うん、一人でアメリカで住むのね、学生でお金かかるんで、結局また日本に母が、家があったので、家に、その時はそう、父がその時家なかったんですよ。家なかったって言ってんですけど、
たまたま。ユニークな家庭です。
ちょっとその時日本ベースにしていたので、
はい。
はい、で、アメリカにちょうど家がなかったので、その時日本に帰ってきていて、まだ UCLA の授業を一部受けてるんだって言っていたら、ベンチャーの会社でちょっと子供英語事業を立ち上げたいみたいなことを言われたので、そのお手伝いをしていて、でその後にその経験を持って、で UCLA のコースも終え、アルクに入社です。
ああ、じゃあ UCLA に通ってた時っていうのは実際に現地で通ってたんじゃないですか。
もうです、両方。
あ、両方
ちょ、うん、ちょっとずつ
現地にも行くしオンラインでもやる。
あ、そうですね。行ったり来たりじゃなくて、現地ちょっとやって、日本を、e ラーニングの部分は日本でっていう。
で、アルクでさっきちょっと、教えてくれましたけども、キッズ、子供英語。はい、子供英語の、教室展開ですよね。
私、J 社員担当です。
J 社員？
J 社員担当者でした。何の話か分かんないかもですけど。
あ、だからジャックさんの。
あ、そうです、そうです。そうです。
ジャックさんね。まあ、これ聞いてる人は誰も分からないと思いますけど。そっか、じゃあそこは共通点ですね。
はい。
そうだ、僕もジャックさんの元にいたので。
知ってます。だから、私の飲み会で、こう対面で座って、
はい、
この子優秀だからみたいな変なことをそのジャックさんが言うから、はみたいな感じで前田さんが、何それみたいな感じで全然歓迎されてないなって思ったんですよ。
そっか。そこで接点があった。
そうなんですよ。
で、何年ぐらいでしたっけ？
アルクは結局6年半、7年、7年弱ですかね。うん、その楽天の前まではずっといまして。
ずっと、同じ仕事？
いや、キッズの後、企業研修の、あと、TSST、テストの部門にいました。
うん、なるほど。 TSST、まあ、英語のスピーキングテストのことですよね。
はい。
はい、で、楽天に転職と。
はい。
はい。これが結構あれですね、もう世間を騒がせた。
そうですね。
英語化プロジェクトの、
はい。
ある意味、張本人というか。
いや、ですね、騒がせていて、騒いでいて、そうなんです。騒いでいて、どうなってんのかなぐらいのタイミングで、行ったら、実は私まだアルクの育休中で、結構、ね、良くないことをしてるんですけど、育休中で、本当は、ただ戻る部署がもうなくなってたんですよ。その、研修事業がグループ会社に譲渡されていたので、私の元のいたところはないなと思って、まあどうしようかな、どこに配属になるのかななんて考えていて、で、二人目を産みまして、でですね、うちから区役所に行く道を歩くと、ちょうど楽天のマークが見えるんですよ。でなんか、会社なんか歩く、戻るとこなくなっちゃったなーってベビーカーをしながら、どうしようかなと思ったら、楽天のマークがドーンと目に入ってきて、あれ、楽天って英語化やってたなーと思って、区役所で、本当に区役所で待っている間にスマホで見たら、募集があったんですよ。その人材育成の研修部門ですよね。
ああ、はい、まさにやりたいことなの、ね、
そうそうなんですよ。
それで応募して合格して入ったと。
はい。
で、もちろんその業務に就いたわけですよね。
もちろん、はい。
へえ。例えば何をやってたんですか、その社員向けの教える仕事ではないですよね。
教える仕事もちょこっとやりましたけれども、まあ、さすがに全社員の面倒というか教えることはできませんので、基本的に私の、業務は、全社員が、TOEIC 800点を取るための戦略を立て、で、いろいろなコースを設計し、どの社員をどのコースに入れるかっていうところを、組んだりですとか、
あと、全部じゃないですか、
まあ、自分がその教壇に立ってないだけで、本当にいろんな先生にお世話になりましたけれども、その全設計と、あとは、まあ、外国人支援っていうのもその時すごく必要な業務で、一気に外国人を取り始めたんですよ。で、そうすると、文化のクラッシュがありまして、やっぱり。有給が半年後に着いた瞬間に2週間みんなインドに帰るとか、何も言わずにとか、そういう時代があったんですよ。やっぱりこう、どう日本で振る舞うべきかっていうこと、誰も教えてあげてないので、っていう、まあ、いろんな現場での、声があって、それを解決するためにいろんなセミナーというか、ガス抜き会ですよね。やったりですとか、もちろん日本語研修っていうものも私が全部設計をし、いろんな上級者の問題としては、日本語上級者はパッと見日本語がよくできるから営業に出しても大丈夫だと思うんですけど、文化的にすごく失礼なことをしちゃったりするんですよ。
意図せぬ。
意図せぬです、完全に。で、そういうので、まあ、いろいろともうね、若い、そういう子たちはこう、号泣して帰ってくるし、めちゃくちゃ怒られたとか、大変なことになってるので、まあ、そういうところは日本語研修として、まあ、文化も含め、ビジネス文化を含めて教えてもらうような先生を採用して、こう、設計したりとか、まあ、いろいろやりましたね、その時は。だいぶごちゃごちゃしてる時です。
楽天というと、まあ、多くの人にとっては、その詳しくは知らなくて、表面的に知ってるのは、TOEIC で何点取らなきゃいけないっていう、うんうんうん、もう全員800点だみたいなね、うん。
はい。
で、実態として、本当に TOEIC の点を目的にした学習が行われてたんですか？それともやはりコミュニケーションのための英語を身につけて、結果的に点が上がればいいなぐらいだったのか？
いや、全然、もう、点取れないと、外に出ることになるので、まあ、つまり、なんか軽く肩叩きみたいな。ま
あ、
まずそもそも給与カットが入るので。
じゃあもう点を取ることはもう最低限みたいな。
そうです、そうです。まずそこをクリア。はい。
じゃあ、いわゆる、まあ、受験対策的なこともいっぱいやってたんです
か？いっぱいやってますね。
まあ、だって僕の知り合いもよく考えたら、例えば、J さんとか、森哲ちゃんとか、
うん、
なんか。
私が採用して
る。あ、やっぱり、そうか、楽天があると思
うんですか？そうです、そうです、そうです。
あ、そうなんだ。
はい、私が、お願いしてるんですよね。Jさんに関しては、実は私が入社する前からいらして、
うん、
他の森哲さんとか、ドンピシャで私から、こう、お声掛けした感じのタイミングですかね。
へー。 でもあれ、何年までにこれこれ達成するぞっていう目標を掲げて、
はい、
で実際そうやって動かしていって、
はい、
最近あまり話題になってないのは、
はい、
もうそのステージをクリアしたから
って、ね、あもう遠くにもうそもそもそんなあの800ない人入れないので
そうですよ、
ね、そんな話題にならないです
よね。
はい、
あ
うん、
でじゃあ楽天で何年間か、その仕事されて、
はい、
で、
あで楽天で実は今ひっそりと英語事業部っていうのがあるんですよ、
うん、
それの立ち上げメンバーで最初いまして、まずアプリを楽天で英語学習アプリを作ったんですけれど もう今はサービスやめてます。でその後は子ども向けの塾も作ったんですけど今はサービスやめてますっていうような。
楽天が作ったんですか？
はい、とか楽天の中の私が作ったんですけどはい、あのいろいろやってたんですよね。で もちろんあの私が全部やったわけでは当然ないですけど、
うん、
そのプランニングから私はずっと入っていていろいろとやってみたっていうか、こう楽天での知見をどう使えるかっていうのをいろいろと試していた時代ですかね。
なるほど。じゃあなんか表現がいいかわかんないですけど、はい、会社員でありながら、
はい、
事業家のことようなことを社員としてやってたってことですね。
うん、まあそれを言うと怒られそうですけど、ものすごい楽しかったですねその時は。はい、あの。だってお金がいっぱい出てくるっていうの最高じゃないですか。今自分で会社やってて、そう簡単になんかポンって何千万生まれないじゃないですか。
そう
そういうのを使って、ね、いろいろと今までこの会社として学んだことを形にしてごらんっていうのはすごく楽しいことですよね。
うんうんうんうん、で、独立されたと。
はい。
これ今から何年ぐらい前ですか？
2017なので3年前。
はい、にご自身で、
はい、
会社を作って、うん、でじゃあここ3年ぐらいは主に教える仕事が多いんですかね。
そうですね、まあ、教える仕事とあとコンテンツ開発系各仕事が、
うん、
まあ、半々ぐらいで、はい、あとはアドバイザリー業務みたいなこと、人事の方向けに、まあ、お悩み相談対応ですよね。
仕事ですか、それは。
仕事としてちゃんと、はい、成り立ってます。でも、やっていることにすごく型とか決まりがあるわけではなく、サービス内容はすごく、こう、私ができることであればサポートしますみたいな感じになっているので、もちろん今まで出会ったことのある方からしかそういうのはお声掛けないですけど、あまりにぼやっとしたサービスなので、はい。